なんで
僕のライブ聞いてください
。なんで、
インターネットで聞けますんで。
え、ライブ音源を、
アップしますから。
うわ、めんどくさいことしてる
ね。やりますね。まあまあ、それはいいとして、まあ、ライブつながりで言うとですね、僕も4月の後半に、ボノボっていう、大阪のバンド、
はいはいはい、
中心のバンド見に行った
んですよ。いいよ、ボノボかっこいいよね。
もう僕も昔から好きで、ちょうどですね、あの言葉、あの光とか、ウォーターとか、あの頃から、
ウォーターも
大好きだったんですけど、なかなか福岡とかあんま来ないんですよね。来る時も見逃してて、サンセットとかには来てたんですけどね、ケアで毎年夏行われる野外イベントなんですけど、で福岡にはまあそういった意味でライブは2年ぶりぐらいのライブだったんですよね。で去年でしたっけ、今年か、今年の1月30日にベストアルバムを出してたんですよ。
はいはい、出してた、出して
た、僕ベストアルバムが出た時僕ビクッとしたんですよ。
なんで、
ほらベストアルバム出す時って、なんかこれで終わりとか、終わったから
みたいな、ちょっと何かしら一区切りかなみたいなね。
で相当リリースがなかったベストだったんで、どうしたのって思ってね、ただそういうわけではないですよと、ほっとしてライブも決まってますからでワクワクして、その新作のベストを聞いてたんですよ。ただベストでも新曲が2曲ぐらい入ってたのかな、
ね、
そのを聞いて、ああまだ健在ですねと、頑張っておりますねと、でさらにその新作のアルバムの中にですね、サムウェイっていうですね、歌が入ってるんですけど、これが今まではほらボノボというとですね、どちらかというとまあレゲエだったりとか、まあそういうまあワールドミュージックとかをこうね、主体にしつつロックのテイストもこう表現できるバンドみたいな感じだったんですけど、まあドラムもいてパーカッションもいるというようなスタイルだったんですけど、その曲は、ラドウィンプスかと、めちゃめちゃビートがめちゃめちゃ効いて、四つ打ちでどんどんどんどんって入りつつ、そのパターンもこう複雑にドラムをめちゃめちゃ前に出して、でベースラインとかもそれにこう複雑で、まあ縦乗りですけどね、それにこう絡みながら広がりを持たせて、ギターがこう愛の手を入れるような、でそれでどんどんだからサビがドドドドドドドって普通ツッツッタツッツッタツなんですけど、ドドドドドドドドドだったり、ドンドンドン、普通のサビでは使わないようなフレーズを同じあのメロディーの中で1番2番3番と違う形で表現したりっていう、うわこれがかっこいいっていうのがあったんですよ。
でそのドドドドドをバックに友達を紹介すればみたいな、あそれアムウェイだった
わかりにくいわ友達を紹介すればアムウェイね、勧誘されましたよ。まあいいです。
知らんがな。
そうなんです。それを、でもね、ライブでこれどうやって表現するんだろうと。はっきり言って聞いたら、それは生のドラムをサンプリングして作ったんじゃないかっていうぐらい僕にとってはすごく早くて、これ超絶ドラムだろうと。もう四つ打ちというか、まあ縦乗りの中ではですね、これやれんのかと思ってライブを楽しみに行ったんですね。
なるほどね。
まあそれでこう僕ちょっと遅れて行ったんですけど、その時はもう横乗りでみんなわーってソールドアウト。いっぱいドラムさん、
ドラムさん
ね、ドラムさん、横乗りでわーって、じゃあ今から暑くなるからって言ったら、彼らは暖房じゃない、あの冷房を消して、わざと消して、消していいとか、でめちゃめちゃ暑くなるんですよ。でそこでまた南国なナンバーをガンガンガンガンやって、で忘れた頃にアンコールでそのサムウェイやったんですけど、ピシャリでしたね。びっくりします。もう暑くなってもみんな暑くなっても横乗りで、あ南国だっていう時にロックですよ。さあうわっとととととと、うわなんやこいつらって、もうコンピューターとかバリバリいじりながら、でもドラムがピシャリ叩いてたんですよ。でこのボノボのですね、好きなのは楽曲も素晴らしいんですけど、ボーカルのサイチュンホさん、あのね細くてね、もともと韓国製のですね、ルーツを持っていらっしゃるんですけども、見るからにそういうですね、もう肌がツルツルのね、あの韓国の方特有の目が細くて細い感じなんですけど、どっから出るんだろうっていうぐらい存在感のある声を出すんですよ。で僕最近いろいろ思うんですけど、やっぱりボーカルの方の声の存在感、細かろうが太かろうが、それがね張り上げるんじゃなくて、喋るように心に届くような歌い方をするんですよ。もうそれがね全然揺らがないんですね、ピシッと声の幅が、
なるほどね、安定感がある、
安定感があるんです、でいやらしくもなく太すぎず押し付けがましくない声、それをね それぞれの楽器の中にドンってその声存在感のある声が出て、でみんなが癒されると、 です
か。ああ、それ癒されるんだよね、最終
的に。最終的に癒されますね。盛り上がるだけじゃなく、ボノボはそうやってロックをやっても、そんなみんながもう熱狂するとかじゃなくて、なんかこう、全部の音が耳に入ってくるという、そういうライブだったですね。
なるほどね。でも自分の音楽活動にもそういうのも吸収して生かそうと。
生かそうと思ってますね。
生かせ。バンドじゃないじゃん。まあ、バンドじゃない。
でもね、
バンドやってんの今。
今やってないですけど、うん、要はその一番僕が思うのは、うん、もちろん楽器の存在感も大事ですよ。うん、それぞれの楽器のね、うん、バランスももちろん大事なんですけど、やっぱり心に届く声、うん、言葉が入ってくる声、うん、歌い方。うんっていうのが僕好きなんですよね。もちろんハードロックとか歌い上げる方たくさんいらっしゃるじゃないですか、うんうん、じゃなくて本当にこう喋りかけるように、うんうんうん、声もちろん出てるんだけど、うんうん、語りかけるように入ってくるっていうのはねやっぱり
でも
真似してみたいですよね。
でも最近の傾向からいくと、うん、あまりそこに主観を置きすぎると、うん、誰かと似た傾向になる。多分
僕がですか。僕は別にいいです。
そんなこと。なんでよ。
どんでもいいです。僕がその
あんたちょっと今目指してるって言うから。
あ、そのそういうのができたらね、心に届くような歌い方ができるようになったらいいなと思います。
そこばっかり気にしすぎると、っていうのは最近、うん、その一応ね J-POP でそのバンド形式のアーティストがいたとしても、最近の、うん、その10代とか20代の子たちが、うん、そういうバンドのことを話すときに、うん、楽器の話があんまり出ないでしょ。
楽器の話
で、あそこのバンドのギターかっこいいねとかあんまりそういう感じで話する人ってすごく少なくなってる。
そうなんですか。
君ピンときてないでしょ。俺ら世代はそうなのよ。30代以上は。でも20代とか10代とかはそうでもない。だってそのバンドそのものがバンドっていうよりもメインのボーカルのソングライター兼ボーカリストのソロプロジェクトみたいな感じのバンド多くない最近。
あのですね、言っていいですか、言っていいですか、うん、そういうバンドのね、こんなこと言ったら本当反感買いますけど、そういうね、あのボーカリストをフィーチャリングしたような、うん、バンドの歌は届きません、うん、違うんです。そうじゃないんです。そいつが歌が上手いとかじゃないんですよ。
でも世の中に受け入れられてるじゃん。
まあそうなんですけど、もういいんです、そんなの俺はどうでもいいんです。そんな
だから
わかります。稲葉さんの言いたいことはもっとってことでしょ。
だから俺が言いたいのはすごく簡単に言うと、最近の子たちに、うん、俺もっと今30代か40代の人たちに、その音楽好きな人たちに、うん、ギターヒーローって誰みたいなこと聞くと、はい、必ずいるじゃない、
いね、
誰かしら好きなギタリストみたいな、ギターヒーローみたいな人、今の子たちにとってギターヒーローっていないのよ。いやいや、例えば
それはですね、ギターヒーローいないです、しょうがないです。
だからそういうアプローチのバンドとかアーティストが少ないっていうことでしょ、簡単に。
あのですね、僕それ思うのは流行りなんですよ。俺たちの時代はもう俺たち前より時代にロックが現れ、やっぱりギターというのがすごいかっこいい楽器として来たんですけど、俺たちよりもう下の子らはクラブじゃないですか。
違う、
ヒップホップで DJ じゃないですか。
だからギターに限らず、はい、楽器として例えばあの人の演奏が好きみたいな観点はないんだよ。
ないです。
ボーカルの声とか、例えばそのメロディーとか、うん、そこばっかりじゃない。
うん、それはやっぱりかっこいいやつが、うん、あのバンドいないじゃないですか。今のギターヒーローっていないでしょ。
例えば
DJ ヒーローがいて、
DJ ヒーローだっているか、
DJ カオリーがいるじゃないですか。例えばですけどね DJ ムーローとかです
よね。だから、そういう意味で僕はちょっとその時流に逆らってる感じの人の方が好きなので、例えば、うん、奥田民生さんとか、
はいはいはい、
そういう風に見えないけど確実なの人は今の話でいくと時流に逆らって音楽作ってるわけ。あの人言ってたのよ前、なんかの雑誌のインタビューで、もういい曲とかっていうのは、名曲みたいな感じは、ミスチルとかにもう任せる。
なるほど、
うん、俺は、うん、なんかいい演奏したいなって最近思う、
うんうん、
だからあの方最近曲そのものもね、うん、かっこいいけど、うん、ライブとか見ると自分の演奏パートとか、うん、バックのメンバーの演奏パートにちょっと重きを置いてる感じがあるんだよね、
うんうん、
それは昔みたいにあのどこどこのバンドの、うん、あのギター弾いてる人の、うん、あそこのギターソロかっこよかったみたいな話が、うんうんうん、そういう観点で見る人たちが若い、うんうん、年齢が若くなる従って減ってきてるから、うん、そこに対抗しっていうか、うん、あえてジールに逆らってそういう感じのものをやりたい、うんうんうん、あと彼歌詞の言葉数っていうのもすごい、なんか曲によってはすごく削ってきてるでしょ、はいはい、あれ今の例えばそのヒップホップとか市民権を得たこの時代にあえて言葉を減らしてるわけよ。あえてでヒップホップ ていうか、もうそのラップっていう形式はある程度言葉数がないと締まらないわけじゃん、うん、乗せなきゃ、細かく刻んで乗せなきゃいけないから、うん、そこをあえて言葉数を減らすっていうところで、うん、ちょっと時流に逆らってるところもある、うん、俺それがかっこいいなと思うよね。
なるほど、ある意味、あ、もう本当あの奥田さんのね新曲とかもかっこいいですもんね。
だからあの届く声とかボーカルとかも大事だけど、そこにフォーカス合わせちゃうと、今の時流まんまになっちゃうから。
いや違うんですよね。俺が言ってるのはそのうーん楽器としての声なんですよね。要は俺がいいなと思うまずバンドはまず全体的なバランスが必ずいいバンドじゃないと俺はその歌もいいと思えないタイプなんですよね。だからね、なんていうんかな、まあ、そこ俺はもうそれと多分今稲葉さんのおっしゃった若者たちの感覚とは違うレベルで、うん、ところで多分いいんだよって言ってるんですけど、うん、それをねあの今の若い子たちに伝えるのはあのそれこそ奥田さんの曲とか、うん、他に誰がいるかな、要は空間があるような曲ですよね、うん、曲の間に隙間がいっぱいある、そうそう、でもかっこいいっていうね、
あの隙間美がねあの日本人的な感性なのよ。
昔のロックとかもまさにそうですけどね。
だから
今もうどんどん隙間がないでしょ、聞いてて音にね。
もしかするとまずあれだよね、同世代を掴むことが大事かもしれない。
もしかするとそれこそもうね、
だってある特定の世代に強くアピールしたら、多分影響ってそこからそれなりに広がっていくと思うんだよね。だから中島くんは多分自分の同世代とかにやっぱり焦点合わせればいいね、多分。
まあ、今僕をミュージシャンとして捉えてお話しくださってるのも本当に大変恐縮なんですけどね。
だってほら俺楽器できないのさ、ライブとかもやらないから、まあまあ そうね、そういう意味ではさ、
まあそうね、でもまあ本当に
だってボノボ見てそう思ったわけでしょ、簡単に言う
と。ボノボはね、まあその隙間美とかうんぬんとかではなく、まあとにかく天才だなと。まあでもさっき言ったそのねボーカル力っていうのはすごいやっぱり僕あるんですよ。だからねぜひボノボも聞いていただきたい、
なるほどね、
はい、でもそうそう隙間のある音楽といえば、僕この前これアマチュアなんですけど博多座ブリスコ、
はいはい、もうね博多では
もう老舗のあのバンドがいるんですけど、ね、僕大学に入ってた時にあのフォークソング愛好会って言って、フォークソングだけどロックばっかりヘビメタばっかりみたいな、
いやでも大体どこんだから、
まあ、どこもそうなんですけど、そこの学祭でゲストでもその時来てたもう大先輩のバンド、その時は結構大きいこう編成だったんですね、ファンクでなんか大きいでショーを見せるみたいなバンドが博多座ブリスコなんですけど、それからしばらくするともうすごいシンプルな編成になって3ピースとかになって、で3ピースだからあのギターベースドラムなんですけど、最近はもうねギタードラムキーボードなんですよ。
へ
え。ギターキーボードドラムで超ロックやってるんですよ。
ドアーズと一緒じゃん編成。
そっか、
ドアーズベーシストいないか。
ああそうだからもうこれ多分日本でも少ないと思うんですね。僕ライブ見たんですけど、ベースラインをキーボードの低いところでね音作ってドンドンってやりつつキーボードもやってるんですよね。
なるほどね。
それでもう、ジャガー池美さんって言うんですけど、ボーカルの方のギターがうなりまくって、まあ、隙間だらけなんですけど、超ロックファンクな感じで、怒涛の40分ぐらい、ずっとハイテンション。
へえ。なるほどね。
めちゃめちゃかっこよかったですね。たまに思うんですよ、俺音楽ずっとやってるけど、何のためやってんだろうとか、思ってること自体がアホだなと、ステージに立ってんだから、お前うんこするぐらいの気迫でやれっていうようなメッセージを勝手に受け取りましてね。いや本当なんですよ。だってねもう旗から見たら一瞬ね。
その受け取り方飛躍しすぎだよ。
まあ、そうですけど、もうワオゼアとか言ってロックンワオとか言ってるんですよね。もうそれがもう突き抜けてるんですよ。もう突き抜けすぎてもうそこで脱粉してるぐらいの勢いなわけですよ。もう博多座ブリスコのライブは変わらないぐらいのレベルの凄さがあるんですよね。
怒られないかそれ。その
いやいや本当に受け取り方だから、でもそんくらいの勢いでやった方がやっぱロックだしかっこいいと、そこに間があったりミステイクがあったり、そんな関係ねえと、ソウルとなんかスピリッツをこう見せる、それがロックだぜっていうのをまたね久しぶりに叩き込まれたライブでした。
あでもそれはやる音楽そ人それぞれやる音楽の傾向によって違うよそれは。
まあそうですね、うん、
だからだって何でもロック的な価値観で捉えられないじゃない、
はあ、
簡単に言うと
そう、ええ、
精神的な姿勢としてはそうかもしれないけど音楽の形式としては何でもロック的な価値観とかに当てはめちゃうと逆におかしくなっちゃう音楽をやってる人もいるわけだから、それはだからそのメッセージとしては分かるけど、じゃあ自分がどういう音楽をやってるんだ、自分がどういう音楽適してるんだっていうところと当てはめてそのいいところだけをあの吸収しないと。
いやそうですね、うん、まあでも僕基本的にロックだと思ってるんで自分はですね、なんでまあ 100% とまでは言わないですけど 80-90 ぐらいは、うん、受け止めちゃいました。
なるほどね。ただそのねロック的な価値観もまたね、
そうですか、だってロックってことだ。いや俺は今ね、違う違う、さっき稲葉さんが言った音楽によって違うよって言ったけど、もう基本的にはステージ上がってんだからお前脱粉してんのと一緒だぜっていうのは俺共通なんですよね、音楽のジャンル関係なく。
だからそれは姿勢でしょ。
そうですね、
姿勢じゃなくてやってる音楽の形式としてスタイルとしてっていう話、
表現の仕方は違いますけど、う
ん、でも、うん、だいたいそのさ、あのこれがロックだぜっていうののロックのイメージだってはっきり言っても個人個人違うわけじゃない。だってロックって言葉の捉え方が幅広いんだもん。
いや違いますよ稲葉さん、ロックは解釈が一つですよ、うん、かっこいいですよ。
いやそのかっこいいが個人個人違うじゃない。
いやだからかっこいい、自分がかっこいいのはそれはあのロックなんですよ。だからその受け取り方とかじゃなくてかっこいいものっていうのは要はですね、だみん、まあ、ある程度一緒なのは、これやるとかっこ悪いよねとか思わず全部出すことですよ、うん、それがロックじゃないかなと思うんですよ。でもそれはかっこいいは多分人によっても変わんないんじゃないですか、ありのままを出せるかっこよさって、
うん、それ中島君の価値観だろ
う
な。
ああそうですか、
もう長くなるか言わないけど俺はちょっと違うもん。
おじゃあちょっとその今度ロック談義しましょう。今度
いいよ全然、
よろしくお願いします。
ロック大体そうロック談義とかやること自体がおっさんだよ
な。いいんですよ、おっさんだからいいんですよ、
やらないよ、
聞いてもらいましょう、はい、よろしくお願いしますということでカッツキャストでした、ありがとうございました。カッツキャスト。